おはようございます。フェリダムです。と教育ビジネス研究所ポッドキャスト放送の第2回をお送りしてまいりたいと思います。第1回は教育に従事するということについてとそういうタイトルで述べたかと思いますけれども、今回も比較的教育あるいは教育ビジネスについての話題ということに触れていきたいと思います。まあ実際にはその受験産業に近いところからの話になるかと思いますけれども、で前回もお話ししましたけれども、まず教育とは何をやっているのかというの定義といったら強すぎるかもしれませんが、第1回で教育というのはの学習、自分なり自分以外の人なりの学習を加速させる役割があるということはの、定義というか、教育は学習に際するものだというふうな言い方では述べたと記憶してますけれども、この言い方はちょっ と、日本語で何て言うんですかね、インプリシットな内容と言いましょうか。教育とは、こういうものを教育というといったときに、教育が直接的に何をしているかということは言ってないわけでして、それを、じゃあ教育をしようというときに、何をやるのかという、実際にじゃあ教育をしたいと、自分なり他人なりの学習を加速させたいと思ったら何をどうすればいいのかっていう話はまた別なんですよね。それがインプリシットっていうことですけれども、まあインプリシットでもいいから何でもいいから、このサイトを見てこの音声を聞いてくれている人にその学習の加速の一助になれればいいかなというふうには思うんですけれども、そのインプリシットに対してエクスプリシットと言いますけれども、教育とはこれこれをやるものであるというような言い方をしてみようと思ったら、じゃあどうなっているかというと、これ非常に今から際どいことを言いますけれども、要するに基本的には相手が自分自身であることもありますけど、まあ相手の脳みそを書き換えるというのが教育の真髄と言い切っていいのかな。でも私が教育の仕事なり教育のつもりでやってることというのは基本的には相手の脳みそを書き換えてるっていうのがほとんど全てじゃないかなという、それは前回もお話しましたけれども、教育というのは何かといったら学習に資するものであって、で学習というのは知的学習、身体的学習、概念のより抽象的な度合いの上がる学習ということも含めて認識の形が変わっている、ないものが増えたりとか新しくつながったりとかする、できなかったことができるようになる。でそれって、いずれも根本的には脳を中心とした神経の活動なわけで、そうしますと、その学習を加速させる、エンハンス、エンフォース、どの言葉が正確かわかりませんけれども、学習を強める方向に働きかけるということは、結局、教育の対象となる相手の、脳なり神経なりに対しての、信号、情報、神経で言えば電気が流れている、電流なわけですけれども、その、エンハンス、エンフォースを行う。ということは、結果的に、それが、結果が出る形という風になった暁には、脳みそなり神経なりが書き換わっているわけです。ということは、初めから相手の脳みそを書き換えますよと、それが教育ですよと、学習は自分で書き換えるんですが、それを意図的に強め、書き換えるのが教育ですよという言い方ができてしまうと。これは大変恐ろしいことで、自分も含めて相手の脳みそを書き換えるって言ってる時点で、すでに恐ろしく聞こえるんじゃないかと思いますけれども、 これもっと露骨な言い方をしますと、いわゆる洗脳という言葉がどうしても思い起こされるというか、素直に言っても触れざるを得なくなる。で、すなわちの教育をやるということは、業として行うかどうかより教育という概念にそもそも携わるということは、それすなわち洗脳と紙一重であるというますます危ない話になってくるわけですけれども、先ほどのお話で教育でやってることは、とエクスプリシットに言うと相手の脳みそを書き換えているということは、教育は洗脳と紙一重であるというどころか、本質的に同じであるということまでおそらく言えてしまうはずなんですよね。で、これは私自身は結構前から思っていたことではあるんですけれども、ただ、さすがに教育って、例えばそれこそ我々小学校なり幼稚園なりから教育を受けてくる立場として、また時にはその中での例えばクラスメートに教育を与えたりとか、そういうこともだんだん馴染んでくるわけでして、その中でというパブリックにオフィシャルに社会的に認められて成り立っている教育というものが洗脳であると、いかにも人聞きの悪いということを露骨に、安直にではなくて、いろいろ考えてた結果それらしいという発想に達したものの、そこまでのストレートに言ってしまっていいものなのかどうかということはだいぶ悩みましたけれども、そういうことを考えてたのっていつぐらいですかね。ずいぶん前だと思いますけど、私当時大学生ぐらいだったかなという気もしますけれども、ね、ただそれより後になってもう少し調べてったり、いろんな人と会って話をしたりしていく中で、教育の究極の形とは洗脳であるということ、あるいは教育と洗脳とは本質的に差はないというような強い言い回しも含めて、複数方向からの独立に同じことを意見として提示してきた人に出会ったことがあって、人って著書だったりすることもありますけれども、で、それらはおそらくその人たちがそれぞれ独立にその着想に達したものだと思われますので、すなわち教育は洗脳であると、教育の究極の姿は洗脳と本質的に差はないということは言ってもいいのかなと、言ってもいいって今ここで言ってるのももしかしたら問題かもしれませんけれども、すなわちの教育ということをやるからには、その洗脳と呼ばれるような類の内容まで範疇としての見通していく必要はあるのかもしれないということになるわけですよね。で、実際ね、教育を例えば仕事としてやるときに、私自身が必ずしも洗脳しようという意識でやっているかというと、それはさすがに心理的にもちょっときついものがあるので、洗脳だとはあんまり思ってないです。ただし、教育、特に仕事としてやる場合は、まずもって相手がいるわけですから、教育相手、教育を受ける立場のクライアントに対して、そのクライアントの脳みそを書き換えるという認識はありますね。で、私の場合はさらに、当然自習もやってほしいというか、受験産業なんかの場合ですと、どう頑張っても自習の時間割合の方が多いわけですから、そこで自分でも脳みそ書き換えるということを意識してくださいと、ここまでは言います。自己洗脳という言葉はさすがに危ないから使わないですけど、例えば私の指導で非常に直接的な言い方ですと、自分で英文和訳なり数学の論述草案なりを作っていった後に、赤ペンを使って の直していくという作業、これはまあ広く使われているように私もやりますけれども、あんまり赤ばっかり入れすぎないようにという注意は別途ありますけれども、それは細かいこととして、でその赤ペンを入れてる時に赤ペンで書いたら鉛筆と違って消せませんよというのはもちろんあるんですが、ここで私の指導の時に言うのは、その赤ペンは本当はあなたの、クライアントの脳みその中に書き込まれてるんですよと。私の指導の場合、原則として私が赤ペン入れるというよりはクライアント自身で赤ペン入れてもらうので、それはあなたはあなたの脳みその中に赤いペンで字を書いて修正しての次はその通りやれるようにしようというふうにの書き換えを行ってるんですよという言い回しで強く教えることはあります。でそれはもちろん大学受験産業のようなの端的な成果を求められる仕事においては、その成果に直結するためにのある種の反射神経訓練の流れの一環というような目論みももちろんあるわけですけれども、でそこでもう一言、まあ、あえてもし怖いことを言うんだとしたら、その赤ペンあなたの海の血の色ですとか言えばえらいことになるのかもしれませんが、それは現場ではちょっと怖すぎるだろうなと思って言ってないですけど、の脳神経を手で触って書き換えるっていうことの体感覚、身体感覚を重視する言い方をしようと思ったら、そのぐらいの言い方はできるのかもしれませんね。まあ、さすがにのちょっとやばいと受け取られる発言は一応控えるつもりなので、の脳みそを書き換えるんですよ、なぜなら学習するのはあなたの脳みそだからですよとクライアントにお伝えするところまではしていますという、そしてそういう教え方をしていると、まあ、私の指導って基本的にの個別指導ですけれども、例えばクライアント、そのクライアントが大学受験生だったとして、結構しばしば言われるのが、その成果を上げた受験生、元受験生ですね、合格者ですから、晴れて4月からは大学生な人とかがに合格体験期というか、入試本番受験して、そして合格を勝ち取るという、まあその間のブランクは実質的には何もしないというか、もう提出した答案にはそれ以上何もできないからお祈りをするか、多分国公立後期のための受験勉強に邁進してるとか、そういうタイミングなんだろうと思いますけれども、一応そこら辺も含めて、まあ、合格した人は、大体いい顔してるに決まってますから、まあ、勝てば勘運という話はここでは置いておきますけれども、そこで、どういう感じで入試本番受験して、で、大体は、結構私の場合は逆転合格という成果を上げてもらっていることも多いので、入試本番どうでしたかということはお話聞くんですね。本当はクライアントからそういう貴重なお話を聞くときっていうのは、お金を払うとかいうレベルのことであってもいいんじゃないかというか、そうあるべきなのかなと思いつつも、大体はご挨拶という名目でのただでお話聞かせていただいた上に交通費プラスアルファだったり、なんかお菓子だったりいただいてしまったりしていることも多いですけれども、その時にのクライアントだったり、あるいはその保護者だったりから結構言われるのが、入試本番では先生、私のことですね、指導者が乗り移ってたみたいに答案をガリガリ書いてたと。まあ、ガリガリ書くのは私の教え子は大体そういう練習をさせるんですが、それは限られた時間に筆記試験ですから、書いたものが全てということで、書かれたものしか評価されないから、書き出す、頭の中にあること、思ってることを思ってる通りに書き出せるように練習しましょうということで、例えば数学の論述答案の作成とかはかなりみっちりやるので、大体、成果を出す人ということはできるようになってるわけですけれども、 たかも私が乗り移っていたかのようなという言い回しで、その成果を上げた人の大学入試なりの当日の様子を語っていただくことが結構あるんですよね。果たしてそれでいいのかということはもちろん思うんですが、なぜかというと、それはその人の人生じゃなくて私のコピーがなんかができちゃいかねないわけで、それはの私のコピーができて悪いかというのはともかく、私としてはあくまでのクライアントご本人のゴール、目標を達成するということを前提にお仕事として引き受けて、その方向に向かって、そのゴールに向かって、もし必要であれば学習の加速、教育、脳みそを書き換えていただく、でそれを自分でも やっていただく、やれるようになってもらうということをしているわけですけれども、でその結果として指導者が乗り移っていったかのような、いるかのような状態に見える、はために見えるということは、それはどこまで大丈夫なのかなというのは思わないでもないですけど、ね、やりすぎるとそれはなんか宗教というか信者というかというような話になりかねないんで、だから私の教え子、元教え子にはなんか信者、一瞬信者になるっぽい人がたまにもしかしたらいるのかもしれないです。ただあまり問題にならないのは、問題に今に至るまで、その後もなんか私の信者みたいなことになってしまう例は起こっていなくて、それは何だかというと、おそらくそのクライアント自身にとって、それが人生における成功体験みたいなものにちゃんとなってるからだと思うんですよね。でそれが例えば大学受験での入試で競争選抜で勝って合格しましたっていうことが、それ自体が成功ということが安直に過ぎないかという議論はあるかもしれませんけれども、からそれをなんか人生の心の拠り所みたいなことにされてしまうとちょっとやりすぎかなとは思いますけれども、ただなんとなくの嬉しい気持ちというか、喜んだ経験として残って、その先でにつながっていければいいかなと、その人が人生をその先形成していく上での喜ばしい体験としての源泉になってくれるというところまではセーフかなと。源泉なら良くて、礎だとちょっとどうなのっていうのは、どこに線を引いてるのか自分でもあまりよく分かってないで言ってるところありますけれどもその意味で単純にいわゆる良くない意味で言われるところの信者というものになり下がるというか、なり落ちてしまう人の例というのは、クライアント本人に関してはあんまり、今のところそういう問題が起こったという話聞いたことないですね。ただその若年者、大学受験生だったら大体未成年で、保護者の方と、お仕事だったら契約とか含めての、あるいはお話もかなりするわけで、その際に保護者の方がちょっとそれでよろしいんですかっていう例は見たことなくはないですけど、でそれはもっとの一般の話で言いますと、いわゆる進学校信者とか予備校信者の類っていう問題につながってくるかと思いますが、そういう意味での信者さんの、残念な方々という前提で言ってますけど、残念な信者さんが発生してしまうメカニズムとしては、なんかはあるんだろうなというか、私の信者さんにうっかりなってしまう人は、進学校信者さんだったり予備校信者さんだったり したところからスタートしてる人も結構いますけれども、私は大体その進学校信者、予備校信者は刺しに行くので、そのままだと困るから悪い意味で信者と呼ばれているわけで、ただその、信者さんである進学校信者、予備校信者をその信念を解体した結果として、他のものを信じてしまう先が、例えば、の指導者の私であるということが果たしてありがたいのかどうかというのは、そこ難しいですし、悪用しないということはもちろんですけれども、勝手に悪い方向に転がられてしまわないように注意をしながらお伝えしていくの、あるいはもっと強力なことを言うと、親も教育するというような強いことまで言わなきゃいけないかもしれませんけれども、そういう話は今に至るまで結構あって、今に至るまでっていうか相変わらずだなというか、まあ相変わらずだとしたらここ多分30年は変わってないんだろうなと思いますけど、もっと昔からかもしれないですけどね、50年かもしれないですけど、そのお受験という言葉で語られる、お受験がいつからあるんですかね。昔は中学校受験がお受験だったのかな。でも今お受験いた、お受験スレッドとか言ったら多分中学高校まで、要するに親が強く介在する、大学受験を除くものは大体お受験というような括り方されてるかもしれませんが、まあ高校受験はちょっと微妙かもしれませんけれどもそしてさらに最近だと思いますけれども、お受験ポルノというネーミングが出てくるようになった。でこれはすなわちのお受験の成功体験談をなんか見ての読んだ人がすがすがしい気分になる、すがすがしい気分になるで終わればいいのかもしれないけども、うちの子もとか本気で思うようになる。だから大体親の問題だという話ですけれども、まあ、そこら辺をのいろんな要素を巧妙にのワンワードに詰め込んだのがのお受験ポルノという言い方だという指摘はすでにされてまして、で確かにまあ秀逸なネーミングではあるかなと思いますけれども、あとはいえの私も含めた受験業界関係者がの自らお受験ポルノを、まあ、肯定的であろうと否定的であろうとの当事者の立場としてのキーワードそのものをダイレクトに使って商売仕事をしていくということは、まあちょっとできがたい、難しいかなというふうには思っていますね、今のところは。の何が問題かというと、そのお受験ポルノ的なの揶揄する、叩く、刺す、切る言い方を本当は使いたいんですよ。というのは先ほど言いました進学校信者なり予備校信者なりの人に対しての、そのままだとどこにも行きませんよという言い方をしたい局面というのは少なからずあってというか、しばしばあって、だいたいこれもどっかに書いたと思いますけど、私の仕事の場合、まず仕事の8割は今やってる間違った勉強法をやめさせること、クライアントに対してというのが仕事実際 の目標に向かうための正しい方向性のためのアドバイスというの内訳として、まず8割の教材捨ててくださいとかいう話に本当になるわけですけれども、でだから私自身はそういうのどういう言い方をしたらの信者さんの特にのクライアント本人よりもの受験生の保護者とかの方ですね、そういう人たちも含めてどうやってあしらうか、あるいはさらに言うとその進学校の教育者、教員とかも含めてのどうやっての正しい方向に刈り込んでいってもらうか という方法論は一度持っていますけれども、そういうの刺す切るのことを刺す、牽制で刺すに、牽制球で刺すみたいな感覚だと思っていただければいいですが、その差し込むときにキーワードとしてはのお受験ポルノみたいなものは使いたいと、なんかあったらいいなとは思いますよ。ただお受験ポルノっていうキーワードはちょっと受験産業の立場の人は使えないでしょうなということで、私も使えないでしょうなというふうに今のところは思ってますけれども、なんかいいキーワードがあったら、あなたはお受験ポルノ信者ですという、まあ、これは言えないわけですけれども、そう一言言って、はぁってなって、キリスト教の懺悔みたいに、の神父の前で泣きわびながらみたいな、キリスト教の懺悔そこまでひどいもんじゃないかもしれないですけれども、そういう風になるような、もっとわかりやすいやり方が、あったら仕事は格段に早くなる、楽になるというより早くなる、段階がすっ飛ばせる、延々とやらなくても済むということが望ましいですね。その意味でそういう意義のあるものとしてなんかあったらいいなと。ただもちろん欠点もあって、じゃあそれをやった後にその後に指導者が提供する内容が間違ってたらどうするのかというと、これはもっと悪いことになるわけで、まあ、大体は進学校信者さんが作られていく環境とかは中学受験塾以来のそういう構造が何らか積み上がってなってるのかなと思いますけれども、ただ中学受験塾で進学校信者になるにまでに至った人がなぜか今度大学受験、例えば、まあ、非常に典型的なのは医学部専門予備校とかですけれども、そういうところで今度もう一回予備校信者になってて、あれあなた自分の在籍してる進学校はどうしたんですかというようなことを考えたときに非常に簡単たるものを覚えますけれども、何かにすがってないとやってられない人とかどうするんでしょうかね。だからこそ毎回なんかに食いつく人がいて、特に保護者、なんで自分じゃなくて自分の子供の話で食いつくのかなというのがよくわかんないですけど、そのあたりまでの言及を含めたなかなかうまいキーワードとしてお受験ポルノという言葉が生まれてきましたよというのが近年、ごく最近私がの戦学ながら聞きを読んでるところです。その実例で言うと、例えば佐藤涼子さん、息子3人を奈良から東大理さんに入れた母親として最近非常に祭り上げられているようですけれども、そういうエピソードが典型ですけれども、まあ、この人、佐藤涼子さんの功績自体は確かにすごいことには間違いないかなということは、私の教育ブログの方でも触れていまして、であとはの奈良から東大理さんに進学したご子息ご本人の意見主張が、それインタビュー記事なのかな、のネットで読める状態で上がっていましたけれども、でそのぐらいまで情報があれば冷静に見ていけばの丁寧にの判断して使えるものは使う、全面的に信者にならなくてもうまく使えるようになるという方向性もあるのかもしれませんけれども、現実にはその東大ママですかの佐藤涼子さん信者の人は結構盛り上がってるようで、そもそも Facebook でなんか母親コミュニティで拡散されてったんでしたっけ。そういう信者さんはいつの世にも求められるんだなというのは、それだったら別に教育じゃなくてもご本人がご本人がって大体本人じゃなくてに他の人を巻き込んだ人間関係の話あるわけですけれども、そういう話を例えば占い師さんカウンセラーさんのところに 持ち込んで相談とかなさってもいいんじゃないかと思いますけれども、どういうわけか、その、母親、まあ大体は母親ですね。まあたまに父親のことも実はありますけれども、の保護者の方が、の子供、自分の子供の教育に関しての、本人、子供本人よりの白熱すると。しかも、なぜか、不思議なものを信じる方向に行くと。その中で、先ほどの佐藤涼子さんとかは自分で考えながらやってたっていう意味では、ご本人もすごいかなという面もありますけれども、まあ、それよりも、その教育を受けた人は本人じゃなくて、そのお子さん方なわけでという点は注意しておきます。なお注意しておきますけれども、信者構造になってしまうということと、今日の冒頭で述べた教育の本質はのクライアントの、クライアント自分の可能性も含めての脳みそを書き換えていく。で、その意味で洗脳と一言での言葉悪いかもしれませんが言い切っても差し支えないという構造とのバランスをどう取っていくかというのは難しいところで、そのためにもの教育指導者の側としては常々の間違いのない教育ということを心がけて、方法論自体も間違ってないし、もちろん対極的な方向としては正しくクライアントのゴールを見据えるということをの随時いつも心がけていなければならないものであろうかというふうにの自戒を込めて認識しております。ということで、前回よりは短いかもしれませんが、第2回はこのあたり述べてみました。ありがとうございます。